どうもこんにちは、 G です。今回は久しぶりの講義となりますが、コロナウイルスについて、いろいろお話したいと思います。で、今ね、ニュースとかで毎日のように聞かれてると思うので、ある程度のことは皆さんご存知だとは思うんですが、とはいえネットの情報っていうのは真偽が怪しいものであったり、また今回は初めて発生した病気っていうことで、もう日がほんの数日進むごとに新しい情報が出てきたりですね、してどんどん情報がアップデートされていったりもしてます。なので、現時点で分かっていることとかを中心に、ある程度最新の情報、そして一番大事な情報っていうものについてまとめて、今日は簡単にお話したいと思います。構成としては3部構成で、1つ目は、コロナウイルスの基礎知識、2つ目はコロナウイルスの対策、そして3つ目はコロナウイルスの後の経済とビジネスについての3部構成となっています。それではよろしくお願いします。はい、まず、そもそもですね、コロナウイルスに対する基礎知識、コロナウイルスとは何ぞや、新型肺炎とは何だっていう話なんですけど、まずそもそもそれは、コロナウイルスっていうのは新しく出てきたコロナウイルスっていうのがあってですね、コロナウイルス自体は今までもあったんですよ。ウイルスっていうのは200何十種類ぐらいも見つかってて、そのうちにコロナウイルスっていうのもあるんですけど、さらに新型のコロナウイルスっていうのが、去年ぐらいから出てきたんですね。で、そのコロナウイルスっていうものが原因で引き起こされる風邪みたいな病気っていうのが今回の新型コロナウイルスです。風邪みたいな病気ね。で、ちょっと念のため話しておきたいんですけど、病気になる原因っていうのは、だいたい細菌によるものとウイルスによるものの2種類があるんですよ。で、細菌っていうのは、菌ですね。よくばい菌って言われるような、小さい生命体です。で、小さい生命体なので、自分自身でこう増殖していくことができるんですね。栄養とかそういうものがあれば増殖していけるんです。だから人間の体内に入って、こうそこで繁殖というか増殖していって体に悪さをする、これがばい菌というか細菌ですね。で、ウイルスっていうのは遺伝子 RNA とか DNA とかのどっちかなんですけど、そのどっちかの遺伝子をこうタンパク質とか脂肪の膜が囲っているような、なんかものすごくシンプルな設計図だけを運んでいる物体なんですよね。だから生き物としても全然完全じゃないというか、なんか遺伝物質だけが運ばれているような存在がウイルスなんです。なのですっごいちっちゃいんですね。細菌っていうのは本当一つの小さな生き物みたいなもんなんで、花粉よりも何十分の1ぐらいはちっちゃいんですけど、一応顕微鏡で見えるぐらいの大きさなんですよ。ところがウイルスっていうのはさらにそこから何十分の1ぐらいの大きさで、本当にもう遺伝子1個を膜がくるんでいるだけの小さい存在なんですね。だから細菌、細菌とウイルスっていうのは全然まず違うもんなんです。で、ウイルスっていうのはそうやってすっごいちっちゃいもんなんで、そのままでは自分自身の力では繁殖することができないんで、生き物の体、今回は人間の体の中にふわふわ漂って入っていくんですね。で、その、遺伝子をくるんでいる膜の部分にちょっとトゲトゲみたいなのがあって、それが人間の体の細胞にガッて引っかかるんですよ。で、引っかかって細胞にくっついたら、そこに穴を開けて自分の遺伝子を流し込むんですね。そうすると細胞、生き物の細胞っていうのはもともと増殖する反応を持ってますから、普通なら正しい遺伝子、自分自身の遺伝子をもとに細胞分裂で増殖するんですよね。そこにウイルスが自分のものを増やせ、自分を増やせっていう、遺伝子を送り込むんで、人間の体の中でそのウイルスを私たちの体の細胞自身が増やしてしまうんですよ。だから乗っ取ってきて勝手にコピーしていくんですね。これがウイルスの厄介なとこなんですよ。だからものすごいちっちゃいし、電子顕微鏡とかを使って大掛かりな設備でしか見れないから、なかなかね、捕まえることも難しいんですよね。で、こういうふうな違いがあるので、細菌っていうのは、 まあ言ったら抗生物質でやっつけることができるんですね。うん。細菌の表面を覆っている膜を溶かすような薬剤を出したり、もしくは、細菌が分裂することを抑えるような、薬っていうのを飲むことで、まあそれは抗生物質なんですけど、まあ細菌の繁殖を抑えることができる。そしたら、あとは自分の体内の免疫力でやっつけれるから、まあ抗生物質っていうのはよく効くんですよね。ところが、ウイルスっていうのは、人間の体に入ってきて、その細胞を使って増殖していくもんなんで、言ったら、もう体内の細胞の中に隠れちゃうんですよ。だから外からお薬を入れようにも、じゃあね、どれがウイルスに感染した細胞で、どれが正常の細胞かなんて、薬には見分けがつかないんで、もうね、細胞を全部破壊するわけにもいかないし、うん。だから、もう入っちゃったウイルスに対する対策っていうのはほとんどないんですね。一応、古い、昔から分かっているようなインフルエンザとかは、まあそういう抗ウイルス剤っていうのがあるんですけど、それもあんまりないんですよ。だから、すごい対策のしづらい、まあ病気っていうことです。うん。で、まあ、だから逆にウイルスっていうのは、体内に入ってしまったら、その後の手立てっていうのが少ないので、入れないっていうことがすごい大事なんですね。で、さっき言ったように、ウイルスっていうのは、その遺伝子を包んでいる膜、これが油性だったり、タンパク質性だったりするんですけど、これがあるんで、このアルコールとかをシュッシュッとすると、この表面の脂肪がですね、分解されちゃうんですね。そしたら中の遺伝子がむき出しになって、空気に触れて死んじゃうんですよ。だからアルコール消毒が有効って言われてるのはそういうことなんですよね。うん。で、まあ、ウイルスっていうのは、うん、いろいろあって、で、よくあるインフルエンザっていうのもウイルス性の病気ですよね。ところで、そもそもインフルエンザっていうのは、ね、皆さん、SNS とかでも聞かれたことあると思うんですけど、ね、バズらせる人とか、めっちゃ流行らせる人のことをインフルエンサーって言ったりしますよね。うん。インフルエンスっていうのは流行するとかめっちゃ流行るみたいな意味なんですよ。だからめっちゃ流行る病気って意味でインフルエンザっていう名前をつけてるんですね。だからインフルエンサーもインフルエンザも一緒でめっちゃ流行るやつって意味なんですよ。っていう名前を持つぐらいウイルス性のこのインフルエンザっていうのは流行る、めっちゃ流行るもんなんですね。増えるもんなんですよ。うん。だから危険なんですね。で、さらにこのさっき言ったウイルスの表面にトゲトゲがあって、それが人間の細胞の中に引っかかってそこで増殖するわけですけど、これウイルスの種類によって引っかかりやすい場所っていうのがあるんですよ。で、よくある病気、ウイルス性の病気だと鼻とか喉とかに引っかかりやすくて、それで喉が痛いとか、うん、鼻がなんか痛いとかいう風な、鼻から海が出るとかいう話になりやすいんですよね。ところが今回の新型コロナは、それが鼻や喉よりも肺に引っかかりやすいっていう特質を持っていて、肺で増殖しやすいんですよ。だからそういう病気がもう肺で増殖しやすい病気だから肺炎にすごくなりやすいんですね。他の病気よりもはるかに肺炎になりやすいんです。うん。で、これまでのインフルエンザと今回のコロナウイルスの違いなんですけど、これは大きく3つあります。1つはまず感染力がすごい高いってことなんですね。ウイルスとか、まあ、病気を表す、その感染力を表す指数として、1人の人がかかった時にその人が治るまでに何人にうつしてしまうかっていう、そういう指数があるんですけど、これがすごく流行るって言われてるインフルエンザでだいたい 1.2 ぐらいなんですよ。つまり一人かかった人が他の人に治るまでに 1.2 人に移すぐらいの感染力なんですね。これは言っちゃえば、どこかでストップしない限り無限に増え続ける。ね、だって1以上の数字があるわけですから、病気は減らないってことなんで、結構恐ろしい。1以上って恐ろしいことなんですよ。増えていくってことですから。だけど、今回のコロナは、もう軽く2は超えてるんですね。もちろんこれ国とかその衛生状態によっても変わるんですけど、少なくとも2は軽く超えてる。っていうことは、 もう倍、次の日には倍、その次の日には倍みたいに倍倍ゲームで広がっていくレベルの、まあ、感染力の高さだってことなんです。で、倍倍ゲームって恐ろしいですよね。例えば1が倍になったら2、2の倍は4、4の倍は8っていう風に増えていったとして、じゃあ2週間後14日後っていうのは何本になってるでしょう。1人からスタートしてたった14日後は何人になってるでしょう。なんとなく想像してみてください。1人から始まって倍倍倍倍でたった2週間後14日後、なんとこれは8112まで増えるんですね。もう1万人近いわけですよ。で、これが倍になるってことは15日目には1万6千になる、うん、このペースでいくと1ヶ月で日本埋め尽くされるんですね、余裕で、うん、1ヶ月いらないかっていうぐらいの、まあ、感染力がある。さらに厄介なのが、かかった人の 50% ぐらいは 無症状だと言われてるんですよ。だから体の中にコロナウイルスが入ってるのに、あの菌、熱とかそういう不調は出てないから、そのまま自分がかかったことに気づかないままの人が 50% ぐらいいると今言われています。でもその人の唾とかにはね、もうウイルス入ってるんですよ。そうするとそういった人が家の中でくしゃみしたり、まあ言ってもなんかね、料理したりでウイルスを広げてしまって、気がついたらいろんな人に広がってしまう恐ろしさがあるんです。これが一つ目の感染力が強いっていう違いでした。で、二つ目の違いっていうのは死亡率が高いってことなんです。インフルエンザも結構死亡率が高くて、世界単位で言うと毎年何万何十万っていう人が死んでいる恐ろしい病気なんですけど、そのインフルエンザですら死亡率っていうのはだいたい 0.1% なんですね。ところがコロナウイルスは平均で、あ、平均というか、まあいろんな国の平均で見たらもう 5.5% ぐらい死んでると。まあ日本は極端に低いですけど、一方で例えばイタリアとか、うん、めっちゃ死ぬとこは 12% ぐらい死んでるんですね、うん、これかかった人の9人に1人は死んじゃうレベルのやばい病気なんですよ、ね、この死亡率って相当高いですよね。風邪ひいたら、ね、5% 死ぬ、つまり20人風邪ひいたら1人は必ず死ぬみたいな、もうロシアンルーレットレベルに死ぬんですよ。これがこれまでの、インフルエンザと違うちょっと恐ろしいところです。そして3つ目の違い、これはまだわからないことがすごく多い、うん、新しくできた病気なんで、だからわからないことが多くて、薬がないし、うん、対策方法もほとんどないんですね。で、何をどうすればいいかっていうのもまだよくわかっていない、うん、っていう、危険性があります。これが3つ目の違い、うん、これまでのインフルエンザと新型コロナの違いまとめますけど、1つ目は感染力がやたら高い、2つ目は死亡率がやたら高い、そして3つ目はまだ分からないことが多くて対策が打ちづらい、うん、これが今回のコロナウイルスっていうのの、まあ、基本的な、まあ、知識というか、うん、情報です。はい、そしたら、第パート1はこれで終わりにして、パート2、後ほどこれに対する対策についてお話したいと思います。